マツコのもっと教えて横手市議会。この時間はマツコのもっと教えて横手市議会。横手市議会の情報を市民の皆様にお届けしていきます。
横手市と友好都市茨城県那珂市が友好都市提携をして、今年の10月22日に10年目を迎えました。これに先立ち、先日横手市の鎌倉館では10周年を記念した式典が行われ、横手市・那珂市の関係者らが節目を祝いました。この式典では那珂市議会の皆さんもいらっしゃいました。この時間は横手市・那珂市との友好都市提携10周年を記念して、横手市議会と那珂市議会との交流についてと、そして那珂市議会の取り組みについて皆様に情報をお届けします。
それではこの時間は那珂市議会の助川則夫議長、そして海野進副議長にお話をお伺いします。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはじめに、横手市と那珂市どんな友好関係があるのか教えていただけますか。
今から400年余り前ですね、1602年に佐竹氏が北に国替えとなりまして、戸村氏はその家臣でありましたんで、一緒に秋田へ移ってこられたということであります。その後、横手城の佐竹氏の家臣であった戸村氏が城主となりまして、歴史的な背景からその交流を深めたという経緯がございます。
那珂市議会ではどのような市議会の取り組みや活動をしておりますか。
はい、一番重視しているのは議会運営の在り方を見直したということでございます。今地方分権の時代ですね、地方議会の役割が大きくなっておりますので、市民からの関心が低い状況でありますので、それを関心をお持ちいただくために議会改革を今進めておる最中でございます。
この度友好都市提携10周年を記念して式典が行われましたが、横手市議会とはこれまでどのような交流をしていたのか教えてください。
横手市さんの方へはですね、議会といたしましては、2月の15日16日と行われております鎌倉祭りと梵天の奉納の時にですね、それを拝見をさせていただいておる状況でございます。さらに那珂市の方へはですね、横手市さんの議会の皆さん方には那珂市のひまわりフェスティバルのイベントの時に横手市さんにおいでいただいておるところでございます。そしてまた那珂市には、世界最先端の技術を誇っております日本原子力研究開発機構ということで、那珂核融合研究所がありますので、それの視察等もいただいておるところでございます。
海野副議長から見て、横手市議会との交流についてどのようなお考えありますか。
具体的なね、個人的な交流はないんですが、やはりこれから素晴らしい歓迎を受けたので、都那珂市においてね、いろんな行事の時にもそれなりの対応をしていただく考えでおります。
そうですよね、産業や観光、そして教育の面でもさまざまな交流していければ、2つの市がいろいろ成長できると思うんですけども、
その通りで、ございます。
那珂市議会なんですけども、他の議会と比べてここは負けないという誇れる点をぜひ教えていただきたいです。まずは議長の方からお願いします。
先ほどもですね、議会改革を進めている最中ですということをお話申し上げたんですが、議会改革を、さらなる議会改革を しなければならないということで、まだまだ成熟した形でありませんので、さらに市民の皆さん方の信頼を得るために努力をしていく形を取らなければならないと思っております。
副議長から見てここは負けない誇れる点はございますか？
今議長さんがおっしゃられたように、前の議長さんからね、議会改革をスタートされて、委員会を作り、その後議長さんがその後引き継いで議会改革を進めているところでございます。それによって、茨城県あるいは全国的にも議会の改革ランクがね、上がったということは大いに、素晴らしいことと同時に、そのいわゆる素晴らしいことを継続していくのが私たち議長副議長の役目ではないのかなというふうに考えております。
那珂市議会と横手市議会どちらも共通して、市議会としてどのような志を持って活動していかなくてはならないのか、市議会の一員として議員さんとしての志を教えてください。
両氏ともですね、平成の大合併、ということで、私どもの那珂市は2町の合併をして、市政を引いたわけでありますけれども、横手市さんにおきましても8市町ですかが合併されたというふうにお伺いいたしております。そういう中で、旧自治体のですね、格差の是正をなくすべくですね、努力をしなくてはならないと。各自治体ごとの格差が あっては市政運営に支障をきたしますので、一体化の情勢、それをこれからも最重要視してやっていかなければならないというふうに思っております。
それではどんな志を持って議員として活動をしているのか、ぜひ副議長からもお願いします。
平成の大合併によって那珂市の場合には那珂町、藤浦町が対等合併でなく九州合併ということで、片方から見ればね、九州という項目については不安があるかもしれませんけれども、我々那珂市の方としてはやっぱり常に市民の平等ということを考えて、予算の配分、仕事の面でにおいてはやっぱり平等を期したいという考えで臨んでいるところでございます。横手市さんの場合にはかなりの町村が合併しておりますので、その辺の中身については存じませんけれども、私たちはそういう考え方で今後とも臨んでいきたいというふうに考えております。
それでは最後に助川議長、そして海野副議長から、このラジオを聞いている横手市民の皆様に一言お願いします。
はい、まず両氏が有効都市を提携いたしまして、その実績としてですね、3年前の東日本大震災の時には、横手市さんも被害を受けたと思いますけれども、そういう中でも私どもの自治体の方にですね、那珂市の方に大変なご支援をいただいておることに対しましてですね、心からお礼と感謝を今でも持ちながら、市政運営に当たっているところでございます。
それでは副議長からもお願いします。
横手市さんと那珂市が10周年でいろんな工事がありますので、これに恥じないように今後もそういう努力をね、やはり、裏表なしに、真心を込めて対応に臨んでいきたいなというふうに考えております。
今回の教えて横手市議会コーナー、那珂市議会から助川紀夫議長、そして海野進副議長にお話をいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、先ほどは那珂市議会の助川紀夫議長、そして海野進副議長にお話をお伺いしました。続いては横手市議会、木村議長にもお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
木村議長、先ほど助川議長そして海野副議長にお話をいただきました。さまざまな問題を市民に誠意を持って市議会のことを伝えていきたいというのは、どの市議会も同じことだと思ったのを勉強いたしました。有効都市提携10周年ですが、今後中市議会とはどのように交流連携していていきたいと思っていますか？
まだ10周年ということで、お付き合いも短いと思ってます。市議会同士のその交流というのもここ数年のことですんで、そのお互いの議会の事情という内情という、そういう部分も深くはまだ分からないというところがありますけれども、どこの自治体の議会も抱える問題は同じかと思います。ただ中市さんの場合、その日立中市それから水戸市のベッドタウンで未だにその人口が増え続けているという状況と、それから、横手市の場合、非常に激しい人口減少という真逆の事情という、市全体のとしてはそういう真逆の事情がありますので、それに対してはやはり対応がやや違うのかなというところもありますし、今後は少しずつその同じ自治体議会として地方議会という部分に関してはもっと情報を交換して共有していきたいなというふうに考えています。
はい、平成の大合併で中市もさまざまな地域の格差をなくしていかなければいけないという話もいただきました。その点についてはどう思われていますか？
それに関しましてはやっぱりどこの自治体も同じかと思います。ただその中市さんの市の面積、それから横手市の面積というのはやっぱりかなり大きな差がありますので、それを市民に対してどう情報提供するかという部分に関しては手法がだいぶ違うのかなというふうな、そういうことは思いますので、都市部といいますか、そういう自治体の事情と、やはりこういう小手市のような広大な面積を持った自治体の議会というのはやはりやや手法が違っていくのかなというふうには考えています。今回中市さんと有効都市10周年ということで、市民の方も中市さんというのがどこの位置にあるのかということも含めて分からないところ方もかなりおられるのかなという気がしますけれども、こういう機会を捉えてお互いの市の交流人口がどんどん増えて、各分野でいろんな分野で交流ができて、交流人口がどんどん増えるようになっていただければありがたいかなというふうに考えています。
はい、ありがとうございました。お話は横手市議会木村清隆議長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のマツコのもっと教えて横手市議会は、中市議会と横手市議会の交流について、そして中市議会との取り組みについてお伝えしました。後半、横手市議会の木村清隆議長がおっしゃっていたように、市議会だけではなく市民同士の交流も広がればなと思います。マツコのもっと教えて横手市議会、次回もお楽しみに。Thank you.